Exodus chapter 35 this morning.
では今朝は出エジプト記の35章をお開きください。
And we're just going to start out and read verses 1 through 3. Mika will read them in Japanese.
では出エジプト記の35章の最初に1節から3節を日本語でお読みします。モーセはイスラエル人の全会衆を集めて彼らに言った。これは主が行えと命じられた言葉である。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目には主の聖なる全く休みの安息を守らなければならない。この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息の日にはあなた方のどの住まいのどこででも火を焚いてはならない。
It's kind of interesting. He repeats the Sabbath law right here.
面白いんですけれども、彼はここで何度もこの安息についての立法を繰り返しています。
And you know, they're just getting ready to build the tabernacle. And it's kind of like, why are we going back to the Sabbath law right now?
ちょうどここは幕屋をこれから建てようというところなんですけれども、なぜここでもう一度安息のところに戻るんでしょうか？
Well, one reason is that, you know, they're starting on a work for the Lord. And I think the Lord's reminding them the first priority is Him.
ここで彼らはこれから、仕事をしようとしていますけれども、その時に神様が彼このイスラエルのためにまず第一優先、優先順序の第一とするものは神であるということを教えようとされています。
The Sabbath was to be a day of rest, one day in seven. So it'd be one day in every seven was to be a holy day set apart as a Sabbath.
この安息日というのは、1週間7日の中の、1日を、全く休みの日として、主の休みの日として、持つということです。
And in verse 2 he says it was to be a rest to the Lord.
この2節のところに、この日は主の全く休みの日とあります。
So through the law, through this Sabbath law, God is making His claim upon the time of the people of Israel.
ですから、この安息日のこの立法を通して、神様は人々にこの神のために時間を使うようにこう求めておられると思います。
You know, one way to determine whether or not something is important to anyone is how much time is devoted to it.
この何か、もし何か物もしくは何か誰かに対してこのどれだけ皆さんがその物とか人に対して重要だと思っているかという、その見分ける方法の一つはそこにどれだけ時間を費やしているかということ。
I mean, it's just natural, isn't it? Things that we give priority, we give time to things that have priority.
私たちが時間を費やせば費やすほどそこにプライオリティを置いているということになります。
If you come to my house, if you were to come to my house, you'd find that I have a more often I have a fork in my hand than I have a rake in my hand.
もし皆さんが私の家にいらっしゃったとしたら分かると思うんですけれども、私は、こう熊手をですね持つよりもフォークを持っている時間の方が圧倒的に長いんです。
Because the way I feel about the leaves, we have a lot of leaves out there. And you know, if it's a nice afternoon, I've got some time, I'll get around. Yeah, maybe I'll go out there for an hour and get some fresh air and rake the leaves.
うちの庭には本当にたくさんこう葉が落ちてます。落ち葉がたくさんありますので、まあ天気が良くてね、なんか今日はちょっとこう外で庭仕事もいいかなっていうような時には、外に出てそういったものを集めたりするのもいいんですけれども。
But I don't have the same attitude toward eating.
けれども、食べることに関しては同じような、思いは持っています。
I mean, when it's dinner time, when it's time to eat, I'm there, you know, fork in hand. Chopsticks.
その食事の時間になったらもうそれは私は必ず食べるということです。食卓にこのフォークを持ってもしくはお箸を持って食卓についています。
But I think you get my point. And God wants to have this first priority in our lives.
皆さんにも言いたいことが伝わるんじゃないかと思うんですけども、神様は、神を私たちにとっての第一としてほしいといつも願っておられます。
Now this Sabbath sign was for the people of Israel, We are not under that covenant.
この安息日の律法というのは、これはこの時のイスラエルのために与えられたもので、私たちは今この律法のもとに縛られているわけではありません。
I mean, you're not going to be put to death if you work on the Sabbath.
もちろんこの安息日の日に働いたからといって殺されるわけではありません。
But the principle is still there.
けれどもこの原則はそこに、同じようにあります。
God wants to be first.
神が、第一であるという。
And this, and the thing about putting God first, it doesn't come automatically.
そしてこの神様を第一とするというのはこの自動的にできることではありません。
I mean, you know, like we kind of, yeah, 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 God should be first, and you know, we kind of carry on as normal.
分かってる神様第一だよねって言いながらいつもの同じような生活を続けて
Because as you know, the busyness of life competes for our time and it's so easy to put the things of God on the back burner while we take care of, you know, the really important things.
本当にこの忙しい、世の中ではですね、何か他の大切なことをするために神様のことをついつい後回しもしくは後ろに、追いやってしまうということはよくあります。
But when we do this, when we put God and give Him a lower priority than other things, we do it to our own harm.
けれどももし私たちがそのようなことをしてしまう場合、神様を、他のものよりも優先度を低くしてしまうことをすると、それは実は自分たちに、まあ害を与えることになってしまうということです。
So here God is with the nation of Israel. He's first of all, he's establishing this.
ですからここでまず最初に神様はこのイスラエルの民たちに一番最初に、立て上げるために必要なことを教えております。
Let's read on. Let's read verses 4 through 10.
では続けて4節から10節をお読みします。モーセはイスラエル人の全会衆に告げていった。これは主が命じて仰せられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から進んで捧げるものに主への奉納物を持ってこさせなさい。すなわち金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エボデや胸当てにはめ込むシマメノや宝石である。あなた方のうちの心に知恵のある者は皆来て主が命じられたものをすべて作らなければならない。
And so he says the people that are gifted to make these things shall come. And then verses 11 through 19 it's basically repeating what God had told Moses to make. We're not going to read those verses. There's a list of things, but if you read down 11 through 19 you'll see that a list of things they were to make
ここで、民がですねこの幕屋に立て上げるために必要なものを持ってくるというところが書かれていますけれども、次の、11節から19節のところは、モーセがシナイ山で神様から、与えられた指示と同じことが、ここで繰り返されていますので、ちょっと読むのは省略させていただきます。
But let's pick it up in verse 20 through 29 there, and it talks about the people being moved by God and bringing an offering
その先の20節から、29節をまたちょっとお話しますけれども、ここは、民がですね神様に言われて心を動かされて、さまざまな金の物を持ってくるところが書かれています。では20節からお話しします。イスラエル人の全会衆はモーセの前から立ち去った。感動した者と心から進んでする者とは皆会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。すべて心から進んで捧げる男女は、飾りは耳は指は首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉献物を主に捧げた者は皆そうした。また青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮を持っている者は皆それを持ってきた。銀や青銅の奉納物を捧げる者は皆それを主への奉納物として持ってきた。アカシア材を持っている者は皆奉仕のすべての仕事のためそれを持ってきた。また心に知恵のある女も皆 自分の手で紡ぎ、その紡いだ青色、紫色、黄色のより糸、それに天布を持ってきた。感動して知恵を用いたいと思った女たちは皆ヤギの毛を紡いだ。上に立つ者たちはエポデと胸当てにはめる白目のや宝石を持ってきた。また灯火、ある注ぎの油、香りの高い香のためのバルサム油とオリーブ油とを持ってきた。イスラエル人は男も女も皆主がモーセを通してこうせよと命じられたすべての仕事のために心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきた。
Verse 21 says, Everyone whose heart was stirred and everyone whose spirit was willing came and brought this stuff.
21節のところにありますけれども、すべて感動したものと心から進んで、するものは皆いろいろなものを持ってきたと。
And you see this phrase over and over again, a willing heart. They had a willing heart. There's a point made of that.
そしてこの心から進んでいる、進んでするという言葉が何度も何度もここで繰り返されています。
In 2 Corinthians chapter 9 verse 7, Paul talks about giving.
第2コリントの手紙の9章の7節のところでパウロは与えるということについて語っています。
And he says this, so let no oneSo let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver.
第2コリントの9章の7節、一人一人嫌々ながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してください。
That word used, the Greek word for cheerful there is actually the wordpronounce hilaros, which is the word from which hilarious comes from.
この喜んでという訳されてますけれども、英語でチアフルという言葉ですが、これのギリシャ語はヒラロスと言いまして、ヒラリアスという言葉から来ています。
The idea is that when we give to the Lord, our attitude should be, yeah, this is something I get to do. I'm happy about it.
で、これは、何かですね、この言われたことに対して、自分から喜んでそれをすることが、もう本当に自分の喜びとなるという意味があります。
You know, God cares more about how we give than what we give.
神様は私たちが何を捧げるかというよりもどのように捧げるかというところに、心を配っておられます。
He wants us to have willing hearts.
神様は私たちにこの、喜んでする心、自分自ら進んでする心というものを求めておられます。
To have joyful hearts.
そこに喜びのある心です。
Because when we do that, we're acknowledging, first of all, we're acknowledgingEverything that we have was given to us by God.
そうすることによって実は私たちはこの私たちが持っているものはすべて神様から与えられたものなのだということを認める、まず認めることになります。
And also we're sort of acknowledging that we're trusting God to continue to provide for us.
そしてまた、その喜んで与えるということは、神様がなお続けて私たちに備えてくださるということを信じている、それをこう表していることになります。
Jesus said in Luke 6:38, Give and it shall be given unto you.
イエス様はルカの福音書6章の38節のところで、与えなさい、そうすれば与えられますと言われました。
And you know that's true.
これは、本当に真理です。
Because Jesus does not tell lies.
なぜならイエス様は嘘をつく方ではないからです。
AndYou know, our attitude in our giving really is an indication of whether or not we believe this.
ですからこの与えるという行為というのは、私たちが本当にこのことを信じているかどうかというのを表していると思います。
When we give cheerfully like this, willingly, we become more like God, more like our Father.
私たちが本当に喜んで、進んで 何かを与える時というのは、私たちはより神様に似たものとされるということです。
Because God is the chief giver. God so loved the world, John 3:16, that he gave his only son.
なぜならば、神様こそが与えるお方だからです。ヨハネの3章16節にもありますけれども、その一人をお与えになったものに、
Jesus said of himself, he came to give his life as a ransom.
そしてイエス様もご自身がこの贖いの代価として自分の命を捧げるために来たと言われました。
So by having the same attitude, it's like we're like our Father in heaven.
ですからこのような喜んで捧げるという心を持つということは、私たちがより神様に、父なる神様に似たものとされるということです。
You know, really, I think when it comes to us, above all else, God cares about your heart.
ですから、神様は、全てのことに勝って、何よりもまず皆さんのその心を気にかけてください。
He wants you to have a willing heart.
神様は皆さんにこの進んでで何かをするという心を持ってほしいと思っております
。But think about it. God doesn't need anything, does he? He created the world.
けれども、神様は別に何も必要としてはおられないわけですね。神様はこの世を作られたお方です。
But he wants your heart.
けれども、神様は皆さんの心を求めておられます。
And it's so interesting. God created us, this omnipotent God, created us with the ability to choose.Whether we want to love him or not.
そして神様は全てを作られましたけれども、私たちを作ってくださいましたけれども、その時に私たちが神を愛するかどうかという選択をすることができる、選ぶことができるように私たちを作ってください。
And without this ability to choose, we could not love God because love always involves a choice.
そしてこの、選択の自由がなければ私たちは神を愛することはできません。
And what?
だから愛するというのは常にこう選ぶということが関わってくるからです。
And probably the most important thing that we could do, the best use of our time here on earth, is to choose to love God.
そしてこの地上で私たちができる最大の最も素晴らしいことというのは、神を愛するということを選ぶ。
Every day is it's like an opportunity.
毎日が私たちにとってその機会が与えられる。
We have an opportunity to express love to God.
神を愛する機会を私たちは与えられる。
It's not a drag. It's not a got to. It's like a get to. I get to do it. I'm able to do it.
これは決して何かしなければいけない。なんかもうちょっとめんどくさいけどうんざりするけどでもやらなきゃいけないそういったものではありません。
Well, you know, you can see this in relationships between people.
でそれは、人と人との関係の間にもそれを見ることができます。
You know, I don't when my wife's birthday, August 1st, I don't come up to I don't say to Monty, okay, this year, what do I have to get you?
私はですね、8月1日マリの誕生日なんですけれども、その時に、じゃあ今年は何をあげればいいかなって彼女に聞いたりはしません。
Well, what about this? Is this okay? Is this enough?
これで十分足りてる
Now, that's how I pay my taxes.
それは私が税金を払う時に取る態度です、ね。
I was just doing my taxes last week, and the embassy no longer posts the exchange rate.
先週ちょうど
they don't have it on the answering machine.
税金のあれをやってたんですけれども、政府は
exchange dollars and yen
交換レートを
they don't provide the information.
今年のですね、交換レートがいくらになるかっていうのを教えてくれてません。
So I had to search a little bit, and then I found two different rates, and they're about 2 yen different.
私はしょうがないからそれを調べてたんですけれども、そしたら2つレートが見つかったんですね。で、2円の差がありました。
But I needed to know because I don't want to pay any more taxes than I have to.
でも私は正確なレートを知りたかったんです。必要以上のお金払いたくないですから。
You know, I just wanted to fulfill my obligation and, you know, be legal, and that's it.
私はただこの義務を果たそうと。 法律に従って義務を果たそうとしただけです。
The IRS loves a cheerful giver, but
anyway. 税務署はですね、多く払ってくれる人を愛してくれます。喜んで与える人を愛してくれますけれども。
Let's move on. Verse 30, and then we're going to move on into the next chapter, verse 7.
では続けて30節から次の章の7節まで読みします。モーセはイスラエル人に言った。見よ、主はユダ部族のフルの子であるウリの子ベツァルエルを名指して召し出し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において彼の霊を満たされた。神の霊を満たされた。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる設計的な仕事をさせるためである。また彼の心に人を教える力を授けられた。彼とダン部族のアヒサマクの子オホリアブとにそうされた。主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、および青色、紫色、黄色のより糸や天布で刺繍する者、また旗織りする者の仕事を成し遂げるためである。ベザレエルとオホリアブおよび聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えられた心に知恵のある者は皆、主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならない。モーセはベザルエルとオホリアブおよび主が知恵を授けられた心に知恵のある者すべて、すなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思う者すべてを呼び寄せた。彼らは聖女の奉仕の仕事をするためにイスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆、それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきてモーセに告げて言った。民は幾度も持ってきています。主はせよと命じられた仕事のために有り余る奉仕です。それでモーセは命じて宿営中に触れさせていった。男も女ももはや聖女の奉納物のための仕事をしないように、こうして民を持ってくることをやめた。手持ちの材料は全ての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであった。
You know, it's interesting. The people had to be restrained from giving.
面白いんですけれども、ここで人々はこの与えることをもうここで止められました。
What an amazing thing.And it said God provided skilled people to do this work.
神様は、この全ての仕事をするために必要な知恵を人々に満たしてください。
Verse 1 said he put wisdom and understanding in their hearts.
一節のところにありますが、神様は知恵と英知を彼らの心に与えられたと。
God is the one who gives people skill and ability.
神様こそが人々にこの能力とか知恵を与えてくださる方です。
And a person may think, well, this is just something I'm good at. You know, I have a knack for art or for building things.
ある人は例えば、私はこれ得意なんだとか、私にはこういった技術があるんだ、これを作る技術があるんだと。
Or even things like, I've just always loved kids or something like that. And I think all of these things are put there by God.
もしくは例えば、私はいつも子供が大好きなんですということがあるかもしれませんけれども、すべてはですね、神様が、皆さんの心に与えてくださったものです。
And what I like is God gives uniquely. Not everybody is the same, but this person is uniquely gifted this way, and this person has another gift.
そして、私はいいなと思うんですけれども、神様は決して同じものをすべての人に与えられたわけではなくて、それぞれ異なった、ものを賜物を一人一人に与えてください。
But God says of these skilled craftsmen, God stirred their heart and they came.
神様が、まずこの人々にその知恵とか力を与えられて、そして、神様がその人たちの心を動かされて、彼らは やってきました。
They made themselves available.
彼ら自身がこの用いられるように、用いられるためにこう出てきたわけです。
Those two things, ability and availability, are the great combination.
この能力というものと、それから、有効利用できるといったことというのは、本当に素晴らしいコンビネーションだと思います。組み合わせです。
I mean, some people have great ability, but they're never available.
ある人たちは、素晴らしい能力があるんですけれども、それを有効に用いることができない。
Yeah, God provides the talent, but really the talent doesn't become of any use unless it's not a benefit to anyone until it's offered.
神様は、素晴らしい賜物を与えてくださいますけれども、それを、用いなければ人々にそのいい、益をもたらすことができません。
I mean, it's like when life is over, all the talents we have, it's okay, time's up. Did you use them? If you didn't use them, it's just a waste.
もうこの人生が終わってしまったらですね、どんな賜物を持っていようと、それが、もう関係なくなってしまいます。終わってしまいます。
In Matthew 25:14-30, Jesus talks the parable of the talents. Of course, talent there is talking about a weight of gold.
マタイの福音書の25章の14節から30節のところで、イエス様はこのタラントについての例えを話されました。
And Jesus likened to the kingdom of God to a man who goes away, he travels to a far country.
イエス様はここで、この神の御国について話されていますけれども、それがある人が、遠く異国の地に旅立つようなものだというふうに語っています。
But before he left, he leaves some of his money with his servants.
でもその旅立つ前に、その人のお金をですね、自分たちのしもべに与えるというところがある。
To one he gives five talents, to another he gives two talents, and to another one.
ある人には五タラント、ある人には二タラント、そしてある人には一タラントを与えました。
And the one with five went out and took and used this money, and he made five more.
この五タラントを受け取った人は、その五タラントを用いて、さらに別の五タラントを設けました。
The one who had two talents went out and he made two more.
二タラント受け取った人もまた、それを倍にしてさらに二タラントを設けました。
But the one with one talent took and hid it in the ground. He didn't do anything with it.
けれども一タラント受け取った人は、それを何もしないで地の中に隠しておきました。
It says after a long time the master came back and he calls his servants and checks up on them.
そして長い時間が経ってこの、出かけていた主人が戻ってきて、そしてしもべたちと清算をしたと。
And he, first he talks to the servant he'd given five talents to, and when he hears that the servant had taken and made five more talents, he says, "Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things."
そして最初の五タラント渡したものとこう清算をしたときに、彼が、さらにこれで五タラント儲けましたと。言ったことに対してイエス様は、ごめんなさい、この主人はよくやった良いしもべだ、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せようと言いました。
And then he approached the servant that he'd given two talents to, and when he heard about, you know, I've made two more, he said the exact same thing.
そして今度2タラント預けたものと生産をするときに、その人もまた2タラント儲けましたというのを聞いて、同じことを5タラント儲けた人と同じことをこの主人は言います。
Well done, good and faithful servant.
よくやった良い忠実なしもべだと。
But then he comes to the servant that he'd given one talent to.
でも最後にこの1タラントを預けた者のところに来ました。
And this servant said to him, verse 24 of Matthew 25, he said,Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, gathering where you have not scattered seed. And I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Look, there is what you have given me.
けれどもこの1タラントを預かった者はですね、この主人に対してこのように言いました。これマタイの福音書の25章の24節にありますが、ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。 私は怖くなり出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのもの。
And the master became angry. He said, why didn't you at least put it in the bank and then I'd have some interest?
するとこの主人は怒ってですね、じゃあなぜ少なくとも銀行に入れておけなかったのか、銀行に入れておけば利益が得られたのにと。
And he says, take the talent away from this guy and give it to the guy who's now got 10.
そしてこの、タラン、彼に預けたタラントを取り上げて、今やもう10タラント持っているものにそれをあげなさいと言いました。
And you know, this parable is disturbing.
ちょっとこの例えというのは引っかかるんですけれども、
Because obviously the man represents Jesus who's gone away and is coming back.
明らかにこの主人というのはイエス様を表していると思います。この遠くに行くというのが、天国に一度戻っておられます。
But it doesn't seem fair. Why should the man who has 10 talents get the one talent, the only talent this guy has?
でもこの話はなんかこう公平でないような感じがします。なぜこの10タラント5タラントに5タラント儲けた人、10タラント持っているものにこの1タラントしか持っていない人から取り上げてあげるんでしょうか。
Is the Lord a hard man reaping where he has not sown?
本当にこの主という方は、厳しい方でまかないところから、取り取るような方なんでしょうか。
It's really important to notice、as you look at this that all the talents, all of this moneyBelongs to the master.
ここで気づかなければいけない重要なことというのはですね、このすべてのタラント、このお金というのは、すべてこの主人に所属しているものだということです。
The servants were given responsibility for it. They weren't. It wasn't theirs. It belonged to the master.
しもべたちは、それを預かる責任が与えられたわけであって、このお金というのはあくまでも主人のものだったんです。
So the servant that was entrusted with five talents, he wasn't like a rich guy.
ですからこの5タラント与えられた人というのは、何として裕福なしもべだったわけではありません。
And the servant given one talent, he was the poor guy.
同じように1タラントの人も、何も貧しいしもべだったというわけではありません。
No, they were bothmerely servants, and this money that they were given was entrusted to them by their master.
どちらも同じ単にしもべであったわけですけれども、主がこの主人がですね、彼らに、このタレントを任せ与えて、それを責任を持つように任せたということです。
So the servant who wasgiven five talents and the servant who was given two talents both were commended because they were faithful.
そしてこの5タラント預かった人、そして2タラント預かった人は両方とも、同じように褒められました。なぜならば彼らがそれに忠実だったからです。
They used what their Lord had given them.
彼らは、主が与えてくださったものを、用いました。
But the servant given one talent was rebuked for his laziness.
けれどもこの1タラントを預けた者に対して主人は、その、怠慢さに叱りました。
He didn't do a thing with what the master had given him.
彼は、主人が、彼に託したものを何もしなかった。
What the master had entrusted to him.
主人がせっかく彼に任せようと思ったものだったんですけれども。
All that we have has been given to us by God.
私たちが持っているものすべては神様から与えられているものです。
There's nothing that I have or nothing that you have that belongs to us alone.
そこには私たち自身に何か属しているものというのは何も実はありません。
I mean, whether it be our money, our talents, even our physical appearance, we can't say that, oh, I look at what I've done with my life, you know, it all belongs to God.
例えばそれはお金であるかもしれないし、何かの能力かもしれませんし、もしくはこの肉体そのものかもしれませんけれども、すべて、私はこれをやったんだっていうような いうことができるようなものは何もなくてですね、すべては神様に属しています。
And someday we're going to, it's going to be, we're going to look back on our lives and think, what did I do with what was given to me?
そして、いつの日か私たちは、私たちが神様から与えられているものに対して、どのようにそれを自分たちが使ってきたかということを振り返る日がやってきます。
Perhaps one reason that the servant given one talent took and hid it in the ground was he had a wrong perception of who his master was.
おそらくこの1タラントを地の中に隠してしまった人はですね、神様に対する認識、間違った認識を持っていたんじゃないかと思います。
I mean, he said, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not gathered seed.
彼はこのように言っているからです。あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。
He was basically saying that his master was a thief and a tyrant.
ここで、彼は、まあ、いわばこの自分の主人が、盗人であり、そしてまた暴君であるというふうに言っているようなものです。
God is not a tyrant.
神様は決して暴君などではありません。
God does not reap where he has not sown.
まかないところから刈り取るような方ではありません。
God is gracious.
神様は本当に憐れみ深い方です。
He's merciful.
とても、
You know, we were just studying. Remember on the mountain where Moses said, "Show me your glory," and God passed in front of him, and the name of the Lord was Moses heard the name of the Lord proclaimed.
覚えていらっしゃるでしょうか。私たちちょっと前に学びましたけれども、モーセが、山の上で神様に対して主の栄光を見せてくださいと言った時に、主の栄光が通り過ぎて、そして神様が、ご自身の名前を宣言されました。
And the first thing he heard was, the Lord, God merciful and gracious.
そして最初に神が宣言したその名前というのは、主は憐れみ深く情け深い神とあります。
And if we do have a wrong idea who God is, we do, I think it leads people to want to hide what they've got.
もし私たちが神様に対して間違った認識を持っているならば、私たちはその与えられているものをこう隠してしまうようなことをしてしまうと思います。
If God seems distant and cold and you know, He just wants to get to you, you wanna kind of hide away.
何か神様が遠くにいて冷たいお方でこういつも何かこう何かを捕まえようとしておられる、そんなようなイメージを持っているとついつい隠してしまう。
And if we feel like this is all I've got in life, this is, you know, it's like you want to protect it.
これがもう私が持っている全てなんだから、これを何とかして守らなきゃと思ってしまう。
But that's why it's so important that we have the right perception of God.
だからこそ私たちは正しい神に対する認識というものを持たなければいけない。
Because that is a motivation for just, whoa, giving our lives away.
それこそが、この私たちが人生の全てを捧げたいと思うその動機になっていくわけです。
You know, it's like, I want God to use my life.
私は神様に私の人生を使ってほしいと。
I mean, what a blessing God would want to use me. He would want to use...We can each say that God wants to use us.
神様が私たちを使ってくれる、用いてくれるなんて、なんてこれは祝福なんだろうと思えると思います。
Okay, I'm going to move on here. In chapter 36, verse 8, he said, Then all the gifted artisans among them who worked on the tabernacle made 10 curtains woven of fine linen of blue, purple, and scarlet thread with artistic designs of cherubim. They made them.
続けて36章の8節を読みします。仕事に携わっている者のうち、心に知恵のある者は皆幕屋を10枚の幕で作った、より糸で織った亜麻布の青色、紫色、黄色のより糸で作り、巧みな細工でケルビムを織り出した。
Now the artisans here we see they set out to build the tabernacle.
ここで職人たちが、 幕屋の建設に着手しました。
And the rest of this chapter, as well as chapters 37 and 38, describes detail by detail how they made the tabernacle.
そしてここから先のところですね、は、次の章37章38章もそうですけれども、どのようにこの幕屋を建設していくかというその詳細が書かれています。
And it's basically just a repeat of the instructions that were given to Moses.
そしてこれは、基本的にモーセが、神様から与えられた指示と同じことが繰り返されています。
And I believe that God had a purpose in writing this.
私は、神様がこれを書かれていることには目的があると思います。
Because by reading this, you see that they indeed followed God's instructions and did exactly what he said to do.
ですからこれを読みますと、イスラエルの民が神に言わこうしなさいと言われたことをその通りに従って行っているということが
In other words, they kept his word.
別の言葉で言いますと、彼らはこの神の言葉を守っていたということです。
They didn't just, you know, do it their own way. They followed God's way.
自分たちの方法でやったわけではなくて、神様の方法に従っていました。
And they didn't try to improve upon what God had said to do.
神様が、言われたこと以上に何かそれ以上のものをしようとしたわけでもありません。
You know, they were making the mercy seat and, you know, let's use platinum. It's much better. We'll make a platinum mercy seat.
例えばこの贖いの蓋をじゃあプラチナで作ろう。もっといいプラチナで作ろうとか。
Or they didn't, you know, try to cut corners on it and say, well, you know, let's, we can just use plywood for these walls, because, you know, it's good enough, it's pretty strong. And...
もしくは逆に言われた以下のことをしようとしたりして、例えばじゃあベニヤ板で作ろうか。
No, it was important. This tabernacle was a model for the worship of God, and it was so important that they get it right.
でも、この幕屋というのはですね、神様がイスラエルの民に対して、どのように神はどのような方でどのように礼拝していくべきかということを教える大切なものでした。
And the people were faithful this time at following God's instructions.
そして、この時は人々は非常に忠実に神の指示に従いました。
God's standard is faithfulness.
神様のこの基準というのは忠実さです。
Faithfulness to His word, faithfulness to what He's told us to do.
神様の御言葉に対して私たちに、しなさいと言われることに対して、忠実であるかどうかということです。
The best thing we can hope to hear from the Lord when we meet Him is, "Well done, good and faithful servant."
私たちが、最後に主にお会いするときに一番聞きたい言葉というのはよくやった良い忠実なしもべよという言葉じゃないですか。
And God is not asking us to do something, you know, impossible or unreasonable for Him.
神様は決して私たちに何か不可能なこととか非現実的なことを、やるように求めてはおられません。
You know, but perhaps we may think so.
もうおそらく私たちはそのように捉えてしまうかもしれない。
You know, a lot of people probably think, well, you know, my life is so ordinary. I really haven't done anything big for God.
私なんか本当に平凡な生活を送ってるし、神様のために特別大きいことをしたわけでもないし。
But we may have expectation. We may believe God expects more from us than He actually does.
そして私たちは何かこう神が私たちに期待されている実際に望んでおられること以上に期待されているんじゃないかというふうに。
But by this I mean we may feel like God is wanting, expecting something very spectacular from our lives. When the truth is, all God is expecting us from us is faithfulness.
何か私たちがもっと劇的な働きを神のためにすることを求めておられるんじゃないかと私たちは感じてしまうことがあるかもしれませんけれども神様が求めておられるのは本当に忠実さということです
and faithfulness to what he's told us to do
神様が私たちに、 しなさいと言われたことに対して忠実になるということです。
Faithfulness is not I shouldn't go there, but you know, faithfulness is not something that it's sometimes it seems compared to other things it's not how would I say on a TV you're not going to see a TV show about a faithful a husband, you know, he goes and he takes care of his family and he comes. People think that would be boring.
例えばですね、テレビドラマなんかでは、この忠実な夫というのを見ることはおそらくないと思います。それはあまりにもつまらなさすぎるからです。
No, I mean, you know, people think it's exciting, you know, if you're doing, you know, like a up front or you're an evangelist or these miracles are wrought through you or whatever. You know, people kind of look at that and think, that, whoa, God is using that person.
何かこうとてもエキサイティングなですね、非常に大きな奇跡を行うとか、何か大きな力を持っているような人たちに対して、ああ、神様本当にあの人も用いてるんだな、思うことがあると思います。
But you look at the scriptures, and really, what God wants is faithfulness.
けれども、聖書を見ると、神様が本当に私たちに求めておられるのは忠実さというものです。
Yeah, a faith. Many, it says in Proverbs, many a person claims to have unfailing love, but a faithful man, who can find?
箴言でもですね、
Sorry.It's off the top of my head. I was trying to get away with it. I don't know the address of that. Anyway, I'll use my paraphrase. A lot of people, you know, it's so easy to say, oh, I love God, or, you know, and there's nothing wrong with that. But faithfulness, it's easy to say that. But faithfulness is harder to find. It's easy to find people who claim to be loving. Translate that.
神を愛すると言ってこの愛をですね、一生懸命表現したりするということはできますけれども、忠実さというのは言うことは簡単なんですけれども、それを本当に、実行していく行っていくというのは、そんなにたやすいことではない
わけです。But looking back
here, ということが箴言のどっかに書かれています。
Looking back here at the example of the Israelites, God did not say to them.Okay, I want you to make me a house of worship, and then go away and come back. Call me when you're done.
神様はこのイスラエルのためにここで、じゃあ私を礼拝するための家を作りなさい。できたら私を呼びなさい。
And then when they finished, he looked. Is that the best you could do?
で彼らが作った後にそれを神様がご覧になって、これがお前たちが作れる最高のものなのか。
No, God gave them specific instructions.
そうではなくて、神様は、細かくどうやって作ったらいいかという指示を与えてくださった。
And then, not only did he do that, it said he provided the materials. They had more than enough.
その指示を与えるだけではなくて、それを作る材料もすべて揃えてくださいました。もう、あり余るほどあります。
Not only did he do that, he provided the talent.And ability and wisdom, it was all there.
それだけではなくてですね、それを作ることのできる能力とか、才能とか、知恵に満ちた人、そういった人もすべて備えてください。
All that was required of the people was to do, be faithful to what he told them to do, and go ahead and do that.
ここで人々に求められていたことは、ただ神様がこのように作りなさいと言われたその指示に忠実に従うということだけでした。
And they did.
そして彼らはそれを。
You'll see as you study Israel, many times they didn't, but this time they did.
イスラエルの民の歴史を見ていきますと、多くの場合従っていないことがわかるんですけども、この時は。
And next week we will see the fruit of it.
そして、来週はこの。それによる実を見ていきたい。
The glory of God.
神の栄光です。
And I just want to say in closing, God has provided us, you and me, with all that we need to live lives that are glorifying to Him.
最後に、一つ皆さんに、覚えておいていただきたいと思うんですけれども、神様は私たちが神の栄光を表すために生きる、そのために必要な全てをいつも備えてくださる方だと。
2 Peter verse, chapter 1 verse 3 says、His divine power has given us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue.
第2ペテロの1章の3節にこのようにあります。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。
God has given youAll that you need to live a godly life.
神様は私たちが経験に生きるために必要なすべてを与えてくださいます。
And so we can just rejoice in it and enjoy living for God.
ですから私たちはそれを喜んで、そして神のために生きることを喜んでいくことができます。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for the lives you've given us.
お父様、私たちに与えてくださっているこの命をありがとうございます。
Thank you, Lord, for all of the things that we have.
私たちが持っているすべてのことを感謝します。
Things that we don't probably even think about.
私たちが、普段考えもしないような、思いを馳せたりもしないようなものについても、
Thank you for the way you provide for us continually.
あなたがいつも続けて私たちを、に備えてくださることをありがとうございます。
And Lord, we desire to live for you, to see your glory in our lives.
私たちはあなたのために生きたいと願います。あなたの栄光が私たちの人生のうちに現れることを願います。
God, I pray that you would help us to see the possibilities, the opportunities that you've given us.
主よ、どうか私たちに与えられている機会を私たちが用いることができるように助けてください。
That our lives, that we could live our lives with this joyful expectation of what you're going to do.
あなたがなさろうとしてくださることに対して本当に喜んで期待をすることができる、そのような生き方をすることができますように。
And if any of my brothers and sisters are suffering from a wrong idea of what you expect, I pray that you'd free them from that.
兄弟姉妹の中でもし、あなたに対する間違った考え方を持っている人がいるならば、どうぞ彼らをその考えから解放し自由にしてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。